ワンスズラジオ
ーわーい
わーい。わーい
ね, ね、その喜びを表す言葉って何でもいいから、
あ
やっぱ嬉しいんだなっていうのが相手に伝わればそれでいいと思うんだよね。
あーまあ、Y はね、伝わりやすい言葉ではあるよね。
でしょ、
うん、
だからね、今、もう気持ちが通じ合ったからいいのよ。
何に対しての Y だったのかちょっとわかんないけど。
いや、このラジオがさ、聞けるという喜びよ。
ああ、そういうことね。
だってこれはね、毎週あるけどさ、
うん、
ねえ、これ2人の時間があった時にやって、でそれを鈴亮が編集して、ワンダーがサイトにアップすることでこれ成り立ってるわけだからさ。
そうだね。
このどれか一つが欠けたらね、できないわけだから、やっぱワーイなんだよ。
うん。主に一番欠けるのは二人の時間が合うことです。はい。
そうなんだよね。それが合わなすぎるんだよね。
合わなすぎるからね。まあちょいちょい休みがね、出ちゃうけれども。
はい。
はい。ああ。それでね、毎週毎週ね、そういう乗せてっていくからこそのね、なんて言うんでしょうね、成長っていうものがね、まあラジオも成長はしてるけれども、多分、
うん、
私の YouTube の方も成長していまして、
お
チャンネル登録者数が、217人を、あ、この収録してる時点での217人です。はい。
いやー、だってこの前さ、クイズ作った時さ、うん、190いくつとかだったよね。
そうね。
ね、突然クイズやって高い、丸バツクイズやったかい。
うん。
あれからさ、一月経った？経ってないくらい？
どんぐらい？わかんねえや。経ったっけ？
収録で言うと一月経ったくらいかな。
かな？
そう、だから、でも117までいってるんでしょ？すごい、217までいってるんでしょ？すごいよね。
うん。
うん、なんか、ここ最近の伸び率がガッて上がっててすげえなって思う。
まあ、なんだろうね、毎週投稿してるっていうのもあるし、ショートも週に2回投稿してるっていうのもあるし、
うん、
さらに最近始めた新しい企画で、
うん、
毎週土曜日のね、21時からね、みんなでダラサバっていう参加型マイクラ企画もね、やって、だから多分そのね、参加型から一気に伸びるようになったね。
あ、そうなんだ。
うん。
それ、やっぱ、参加型ってね、いいよね。
まあ、そっからね、まあみんなが動画見てくれれば、もっと嬉しいけど。
まあでも、ね、なんていうの？その、見る可能性がある人が一人ずつ増えてくならいいじゃない。
うん。まあ、まあなんで参加型やって、その、増えたかっていうと、その参加をするためにはチャンネルを登録しなきゃいけないわけで。ちょっとまあ、まあ、一番の、参加型する理由が、まあ、動画を普段見てくれてるリスナーへの、お返しみたいな。
うんうん。
みんなで遊ぶお返し、かつ、まあ、チャンネル登録しなきゃいけないっていうのが、まあ、また別で嵐対策もあるのよ。
うんうんうんうん。
誰でもね、ウェルカムにしちゃうと、やっぱそういう悪意の持った人がね、入ってきちゃったら困るから。そういう制限をつけつつ、かつリスナーへのお返しだから、リスナーってことはやっぱチャンネルは登録してるじゃん普通は、だから気軽に入れる、もともと見てくれてる人は、
うんうん、
いう感じでね、まあ、始めたやつなんですけれども、
なんか治安維持のためだったんだ最初は。
そう、治安維持、やっぱね、なんかそういうのでね、嵐ってやっぱ出がちじゃん、
うんうん、
参加型って、どこで止めるべきかみたいなのはさ、あるからさ。
むずいよね。
そう。サーバーとかね、ちゃんとなんかこう立てれるさ、知識あるんだったらさ、入る方法のところでなんか嵐を止めれるっていうのあるだろうけど、
うん、
方法違うからさ、ちょっと今回の参加型。
うんうん。
ってなったら、まあチャンネル登録して5日経たないと参加できない。
うんうん。
っていうのにしちゃった方が手っ取り早いというか。
ああ、いいね。
うん。まあ、それで、なんか、なんだろう、それでさ、なんか、すぐ参加できないならいいやって離れてくんじゃなくて、登録してくれてんだよ。
登録して待ってるってさ、すごい、意欲がすごい。
待ってくれてるから、もうだから、もうあとは、 その登録してくれた人がコメント欄に参加したいです。ユーザー名はこれですって言ってくれればもうこっちは全然承認するんだけど、なんかそのコメントがあんま来ないんだよね。ちょっとよくわかんないんだけど。
まあ様子見のターンなのかもね。
ああ、なのかもね。
いつか経たないといけないから早く登録しとくけど、ちょっとどんな雰囲気なんだろうって言って、あたりを見回してる可能性はあるよね。
ああ、なるほどね。そういう可能性もあるのか。うん、まあ、でも、このね、ラジオを聞いてる人でね、なんか前から持ってる人いたらね、もうぜひぜひね、
うんうん、
参加したいなら、いいよ、もう初心者でも全然いいからね。初日から参加してる、その、まあ、普段一緒に生放送とかね、やってるひなもちゃんがガチの初心者で。もう、これどうやって作んの？これどうやるの？っていう状況の初心者がいるから。だから全然大丈夫、
うんうんはい、いいね。あと初心者って面白いしね。
そうね。
僕はあつ森のね配信をツイキャスでしてて、
ああ
でみんなあつ森ってさもう2020年にさやってたことだからさ、
ああ
今年から始めましたみたいな人いないんだよ。
確かにね。
そうだから今年から始めた僕がちょっとずつ住人を増やし、
うん、
なんかその島を整備していく姿が面白いって言われてて、
あー確かに。
そうそう。でその分かんないからさ僕は知りたいわけじゃん。
ああ
でみんなは分かってるからさ教えたいわけじゃん。
ああ
もうそこのねマッチングが成立してて、
ああ
リスナーにいろいろ教えられながら頑張って進めていくっていう、ああちょうどいい感じになってて、
ああおーいいね。
いいでしょ。
ちなみに住民にクワトロ来た？
来てないね。
来てないか。残念。
なんか、ヤギと、
ヤギ
あと、馬と、
うん。
コアラと、
うん。
あと、鳥と、あと、あれはなんだ？なんかセーラームーンみたいな子と。
セーラームーンみたいな子？
うん。そんなもんかな。
ああ。
あと、ね、もう一人くらいいたな。
ああ。
もう一人くらいなんか誰かいた気がする。
まあちょっとわかんねえな、
うん、
言うて自分もあつ森やってないからさ、飛び森をやってたぐらい。
ああ 3DS ね。
そう
懐かしいわ。あ 3DS で思い出したんだけどさ、
うん、
最近ね職場に向かう電車のね中で、
うん、
ずっと 3DS をやってる お姉さんがいて、
はあ
で何時何分発の〇〇駅から出る電車に必ず乗ってんの。
うん
だから、まあ、この電車で仕事に向かってるんだろうなと思ってて、
うん、
でそのまあ座れたりとかさ座れなかったりとかあるからさ立ってたりとかさ、まあ、向かい側に座ってたりとかその 3DS というお姉さんの、
うん、
みたいな日が結構続いてて、
うん、
でなんか別に何にも意識しなかったんだけど、
うん、
たまたま座その同じ電車にね座ったら、
うん、
隣のお姉さんが 3DS 出し始めたの。
うん、
で僕 3DS でしか認識してなかったけど、
うん、
その同じお姉さんだったんだよ、
うん、
で 3DS 開いたからもうちょっと何やってんのか見ちゃおうと思って横目でチラッと見たら、
うん、
逆転裁判をやってましたねだから あのお姉さんは毎朝仕事に行くまでの間逆転裁判をなんか進めてるんだと思って、
はあ、
うん、なんか面白かったね。
面白いな。外で 3DS っていうのもなかなかもう今見ないのに。
しかもイヤホン有線のやつつけてさあるね。
うん。
うん。
じゃあ 3DS 持っていけばすれ違い通信できるな。
そう。あれさ、なんかやっぱ誰か 2,3 人くらいはすれ違う人いるのかなと思うよね。
ね。
なんかさ、そんだけさ、まあ、結構さ、なんていうの、自分の方が早く降りちゃうからそのお姉さんよりも。
うん。
だから。大体自分が乗る駅よりも前からいて自分よりも自分が先に降りちゃうから、
うん、
長いはずなんだよ乗ってる時間は。
ああ
で必ず座ってるから結構最初の方の電車始発っていうかなんていうんだ、終点の逆、まあ、始発か、
うん、
始発駅の近くにから乗ってる可能性が高いのよ。
ああ
そうって思うとまあまあな時間乗ってるわけじゃん。
ああ
だし、あ、そうだ、あの電車、それなん、あれなんだよ。すごい飛ばす電車で。自分が降りた駅から次の駅までが20分くらいあんの。
ああ。
そう、だから僕はそれは絶対に寝れない電車だと思うんだけど。
ああ。
ちょっとでも寝るとあの20分出られなくなるっていうやばいから、
うん、
だから必ず起きてて、うん、今必ず起きてるからその人見つけたんだけど、
うん、
っていうことは少なくとも40分くらいはあの電車乗ってるわけ、そのお姉さんは、
う
ん、そう40分さ、朝の通勤のさ一番人がいる電車乗ってればさ、何人かやっぱすれ違い通信されてるよね
と思う。いやどうなんだろうな、もう今まず持ってる人少ないしさ、通勤電車だからまず 3DS を持ってる人がいないんじゃない。
まあ持ち歩いてる人いないよな、
うん、
それかさ毎日同じ人とすれ違ってるとかね。
ありそう。
逆転裁判をやってるお姉さんとマリオカートをやってるお兄さんとかがいて、その人が毎回どっかの駅ですれ違ってるみたいな。
毎回同じ時間で緑色のランプ光るんでしょ。
そうそうそうそう。
ああ、いやー 3DS ね。
3DS 楽しかったよな。
あのサイズ感が持ち運びにはちょうどいいよな。
そうそうそうそう。
スイッチでかい。
スイッチはねでかいね。あと重い。
ああ。
スイッチライトを友達に貸してもらって感動したのは、まあ、重さよね。
ああ。
あ、こんなに軽いんだと思って。
まあ、その代わりテレビ出力ができないからね。
そうそう。いやだからもうなんか介護感だと思ったのよ。
ああ。
テレビ出力もできないしコントローラーも変えらんない。もうなんかでちっちゃい。なんでって思ったけど、あ、こんだけ軽いなら。意外とその持ち運ぶっていう点ではありかもって思った。
うん、
だからもう重いんだよね。
テレビにつなげる気が全くない人向けの、だから DS とかで慣れてる人向けの商品展開だと思うからね、あれは。
まああとテレビない人もいるしね。
そう言いながら私はね、このスイッチ重いって言いながら普通にスイッチ携帯モードでよく遊んだりするから。
あ、本当。
うん、
まあでも自分も外の現場とか行くときは待ち時間に結構やさりするから、
うん、
そういうときはね持ち運んでるけど、やっぱ持ち運んでて重いなと思うよね。
ああ、
うん、結構ねそのリュックの中にスイッチがいるときといないときでまあ重さ変わるんだよね。
なんかやだな、慣れたな。
あ、慣れた。
慣れたけど、てかそれ以上に iPad っていう重いものもいるから。
あ、そうだよ。
そう、 iPad 意外と重いんだよね。
iPad 薄くなってるけど、ね、
うちにさガチ初代の iPad あんの。
はいはいはいはい。
比べたらさ、うわめっちゃ薄くなってるし、うわめっちゃ画面も大きい綺麗って思って、重さもうわ軽ーって思ったんだけど、その新しい iPad の方やっぱずっと持ってると重いってなるんだよね。
うーん、
ね、
重さ問題あるよね。
ね、
僕の iPhone もさ、
うん、
あの変えたのよ4月くらいに。
変えた言ってたね。
SE3 から、
うん、
14になったの。
うん、
で別にこれなんかグレードアップさせたかとかじゃなくて、単純にその SE の後継機種がないから、
うん、
なんかそのお店で一番安く買えるやつが型落ちの14だったってだけで、
うん、
なんか不本意ですごい機能がモリモリになったのよ。
うん、
そしたらさ、ちっちゃいって言っても、ちっちゃいサイズのやつを選んでも一回りくらい画面が大きいし、
うん、
ホームボタンないし。
あ、ないか。そうだ、
そうで、まあ大きい分重いし、
うん、
あとマグセーフっていうマグネットが裏にくっついてて、それで充電とか、うん、まあなんかアクセサリーがつけられるってやつで、
うん、
それのせいかこのちょっと重いんだよね。
あ、でもそういうの重いよね。
うん、でそのマグセーフ対応のあのモフト X って言ってスタンドになる、なんだ、スタンドとスマホリングのアイノコみたいなやつがいんのよ。
はあ。
なんか普段はあのパタンって閉じられて、だから手帳型のスマホケースみたいに革でできててパタンって閉じられて、で、あのほんと折り紙みたいにキュッて飛び出させると、三角形のなんて言うんだろうね、あのスタンド兼指を入れる穴が出てきて、で、まあ、そこに指入れてスマホ持ってもいいし、まあ、置いとけば三角形のなんか折り紙みたいなのが出てきてるから普通に立つのよ。
あ、
っていうやつがあって、
あ、
でそれをつけてるしカバーもつけてるから、
うん、
なんかそれでちょっと重さがさ割り増されてさ、うん、まあ、ポケットに入れてると存在感がすごくて、
あ、
こんなに重いんだってくらい重くなっちゃって、
うん、
だからなんかそのデカさとかって見やすくていいけど、重さを考えないといけないなって思うよね。
でもね、それもね、1年ぐらい持ってるとね、慣れてくんだよね。
そうなんだよね。
うん。慣れます。はい。
でもね、やっぱ重さはね、ちょっとね、きついね。なんか本とか読んでると本当に重いなって思う。お家で使ってるやつが、
うん、
iPhone7 なのよ。
ああ。
そう。で、iPhone7 の何にもない iPhone7 なの。
うん。
そう。で、素の iPhone7 で、すごい軽いの。
うん。
で、すごい軽いんだけど、この前フィルムがなんかベッドにくっついて取れちゃったから、ガラスのフィルムを貼ったのよ。なんか余ってたから1個。
ああ、
それ貼ったらめっちゃ重くなって。
ああ。
だから、フィルム貼ってカバーつけてアクセサリーつけるとマジ重くなるんだなと思った。
ああ、
うん。
確かに。
iPad とかもさ、僕買うなら絶対キーボードつけたいなとか、なんかペンつけたいなとか思うけど、多分重すぎてね、そんなね、フル装備にしたら使わないと思うから iPad 自体を買わなくていいやと思った。
iPad ね、キーボード、まあキーボード純正じゃないよ、買ったの。
うん、
純正じゃないけど、キーボードつけて、ペンつけて、重いよ。
重いよね。
うん。
最近ね、なんか、そう、最近、なんか、物を買わなくていいやってなってて。
うん。
買ったとしても、ちょっと置く場所を作るのが、めんどくさいからいいやって戻したりとか。
いいことなんじゃない
です
か。
買ったとしても、まあ、iPad なんか買わなくても iPhone で事足りるよなって思ってブラウザバックしたりとか。
まあ確かに iPhone だったら大体は大丈夫だと思う。
そうそう。っていう感じなんだけど、
うん。
お前フライングタイガーで、なんか春だったからかね、なんかハロウィンのグッズがえらく安く売ってて。
ああ。
なんかプロジェクターじゃないけど、なんか、なんていうの？壁に投影できるおもちゃみたいなのがあって。
ああ。
骸骨が飛んでる姿を壁に投影できるなんかライトがあって、
ああ、
でちょっと安くなってたから、
ああ、
なんか買っちゃったよね。
ハロウィン系は弱いですね。
いや、でもその時期で考えるとさ、今ってハロウィンじゃないからさ、
うん、
まあでももう今くらいからハロウィンのグッズって出始めるから、
うん、
まあ春くらいよね。冬から春ってさ、もうオフシーズンじゃん、
うん、
だから安くなるわけじゃん。
ああ。
でも僕にとってはハロウィンっていつでもオンだから、
ああ、
あのいつでも必要なわけ。
ああ
と思うと安く買えるってお得だなと思っちゃって。
ああ。
でなんかショーでも使えたらいいなとか思ったけど、あんま使ってんのもないしね。
もうツイキャス用にしてまえ。
あ、そうだよね。後ろの背景とかにさ、
流せるでしょ。
やりたいね。あ、いいねそれ。あ、それいいじゃん。あ、今話してよかった。
だってせっかくさ、君実写やってんだからさ、カメラ買ってさ。
そうね。
ねえ、だったらもうそういう後ろをハロウィンチックにしちゃっていいんじゃないんすか。
それだわ、そうしよう。
うん、わざわざうちみたいにさ、いいね、緑で抜かなくていいんだから
ね、部屋があるからね、私の部屋はね。
うん、そういう飾り付けができる自由な部屋があるんならやってしまえばいいじゃないか、
ね。そうだよ、そんな作らなくたって飾り付けられるんだからね。
うん、うちは無理だからさ。
いや、ほんとハロウィンが近づいてるのがなんか嬉しくもあり、ドキドキが止まんなくて、
なんか若干寂しさもある。
あ、寂しさ。
うん、
ほう、
1年がもうすぐ終わってしまうじゃないか。
そうね。でもね、僕はね、あの、それをハロウィンよりもクリスマスで感じるから。
あ、そう。
クリスマスが始まると終わったって思う。
自分ね、8月の下旬ぐらいからね、寂しさがすんごい増える。
本当に？
多分ね、まあなんだ、太陽沈むのが早くなるのもあるんだろうけど。
ああ、だからその冬至とかがね、
そう、
近づいてくるとさ、だってもうね、実質的にはね、だんだん短くなってってるからね。
そうなってってるから、前それ感じてさ、ああ、うん、もう終わっちゃうんだ1年がと思ったもん
ね。なんかその4時くらいに真っ暗ってさ、
うん、
ちょっとやめてほしいよね。
ね、
あの、僕日が暮れたら寝ちゃうからさ、いっぱい寝ちゃうんだよね。
頑張って起きて。
もう眠くなっちゃうのよね、5時とかにね。
うん、で頑張って起きて、それだと寝すぎだから。
そう、本当にね、なんか私、ね、寝るしかしないよ最近ね。働くか寝るかのロボット。
あ、でもあの、寝ないと体壊すからさ。
そうそう、
この暑さはね。うん、
そうなんですよ。
でも本当にね、なんかね、なんかわかんないけどね、まあ、8月だからまだ夏じゃん。
うん。
夏なはずじゃん。
うん。
あの、早朝ね、犬の散歩行くわけじゃないですか。
うんうん。
空気がたまに秋いるんだよね。
わかる。
なんかさ、
すごいわかる。
夏の朝じゃなくて、あ、これなんか秋、なんでみたいなさ、時あってさ、
すっごいわかる。
なんすかね。
そういう時胸がキュッてなる。
なんか、
あ、なんか秋がやってくるってなる。
キューはならんけど。
あとさ、
うん、
あの、金木犀の香りがするものつけてる人、ほんとやめてほしい。もう秋が来たかと思ってドキドキしちゃうからさ。
やっぱ、うん、人が多いとそういう匂いつけてる人いるよね。
いる。駅でね、駅でふわっと秋を感じることがあるし、
うん、
で金木犀の匂いって嗅ぎたいからさ、その人の後をつけて嗅ぎたいけどさ、もう人が多すぎてどこにいるかも分かんないからさ、もうなんかやめてほしい。そんな思わせぶりなことしないでほしい。
まあ、うちの方はね、人いないんでね、そういうね、香りつけてる人いないので、ガチの金木犀がね咲き始めたらあってなるけど、それ以上に朝のあの秋の空気、何わかんないけど、
なんかやってきてるんだよ
ね。まだ8月、まだ8月なんだけど、8月入ったばっかなんだけど、早いって。
でもなんかそういう風の話で言うとさ、
うん、
たまにさ2015年くらいの風吹いてる時あるよね。
あー、でもごくたまにだよ。もう
わかるよね、なんか、うん、あ、今なんか2015年くらいの空気感だって時あるよね。
うん、でもなかなか浴びれない、うん、もう今は
なんか朝起きてちょっと暑いか分かんないからエアコンつける前に窓開けてみるかって開けたら、なんか入ってきた風がなんか、わ、なんか2015年くらいだってなったこの前。
うん、あのね、うん、熱帯夜じゃない時の早朝外歩くとマジ2015年。
うん、
でも今それが難しいんだよね、熱帯夜じゃないっていうのが。
そうそう、こんなに夜遅くても30度くらいあるからね。
ねえ、おかしいよ。
すごいよね。で、30度で、まあ、まあ30度かって思っちゃうしね。
うん。あの、おかしいです。
そのさ、やっぱ、天気でさ、こうやって表示されてる天気ってさ、
うん、
天気、気温ってさ、借用箱の中の天気じゃん。温度じゃん。
うん。
だからさ、まあ、言っても38とかだけどさ、
うん、
実際にさ、温度計を持って街に繰り出してみるとさ、普通に40度とかだからね、今。
うん。
40度、44度、この前見たんで一番高かったのは45度。
うえ、
テントの下。うん、
あれはしょうがないよ。もう人工的に風を当ててさ、ね、普通の温度を測ろうとしてるだけだから。
そう、
しかも今百葉箱じゃないしね。
あ、違うの？
もうあの箱はもう使ってないから。
あ、そうなんだ。
もうなんか何、近未来的な鉄の筒に入ってモーターでファン回して無理やり風当てて測ってるらしい。
へえ。あのアメダスでさ、
うん、
あの10分おきに更新されるやつがあんのよ。
ああ。
で、今一番日本でどこが暑いかみたいなの見れるのがあって、
ああ。
それでどこだったかな、佐野とね、鳩山がね、近くに駐車場があるからね、そのなんていうの、気温を測るところとして結構暑いっていう、ズルじゃないかっていうのが出てて。
ああ、
そうそう、
へえ。
だからそのね、測る場所って本当重要なんだよね、ああいう天気のことに対しては。
うん、それでね、まあ分かるのはアスファルトはマジで暑くなる。
そうそう、で駐車場だからさ、たまにさ排ガスとかも来るから、だからね、あの辺がね、確か佐野だった気がするんだよな。あそこはね、ちょっとズルって言われてんだよね。
マジね、うちの方のあそこ歩いてほしい。夏なのに涼しいから。
いや、わかる。君ん家まで行く道中なんか絶対涼しいと思うよ。
いや、道中はほら、アスファルトだから。
ああ、そっか。
うん。もうよりうちに近い場所にね、もう木しか生えてねえ場所あんのよ。
森っていうの、それ。
いや、一応、水路あって、一応、何、道路はあるから、アスファルトじゃないけど。だ、隣にさ草生えててさ、で植木あるからさ、
うん、
すんげえそこ涼しいんだわ。
整備された森じゃん。
うん、整備された森だね。いや、森レベルではないけど。
ああ、
まあでも脇雑木林だな。
林じゃん。
林だね。
林ではあるじゃん。
林だったね。ね。
いやでもね、人間はそういうところに帰るべきなんだよ。
ね、本当に。
ちょっと人間が暮らすには都会は暑すぎる。
ね。
うん。
あかんわ。
だから結構そのなんていうの、ゴーストタウンとかさ、あと、うん、なんだサイバーシティでさ、あの文化が廃れていくのって本当かもしんないよね。
ああ。
SF の中でさ、発展した土地がさ、なんか物気の殻みたいになってるっていう描写よくあるじゃん。
うん。
だけどさ、発展しすぎたがゆえに暮らせなくなるってあるかもしんないなと思うよね。
ね。
うん。
今後どうなってくことやら。
なんで皆さんは頑張って生きてください。我々も頑張って生きてるんで。
あー、避暑地行きて
ー。ね、なんか涼しいとこ行きたいね。
ね。あー、早く秋になってほしいな。
そう、
涼しいから。
涼しいとこって秋
でも同時に寂しさもあるな。
いやー、秋が始まんのか。
いやー、今を噛みしめて生きていきましょうかね。
そうね。
はい
はい、では今週もワンスーラジオご清聴いただきどうもありがとうございました。
長い、また長い。編集頑張ります。
なんでだろうね。はい、頑張ってください。
はい、終わり。バイバイ。